UIC。
こちらは兵庫県姫路市からいただきました。47歳主婦、ラジオネームファンキー、ありがとうございます。八幡愛さんが来たな能登にサンダル履きで向かった県、いろいろまあこれに関するお便りが届いていると思いますが、来てますね。はい、論評をお願いいたします。私は、ゴールデンウィーク江ノ原スペシャルでの、直旅の話は激しく合点がいきましたということでいただきました。ありがとうございます。令和新選組で活躍というか活動している八幡愛さんが能登の輪島ですねに向かったと。でそれをこう SNS でまあ伝えてくれたところが、まあみんなやっぱ細かいとこ見てんな、その履いてるその履物がおいおいおいサンダル履きじゃねえか、おい、ないいのかこれはということになり、でさらにまあいろいろ理由があってそれを履いたんだというふうに本人がまたツイートした。それに関して今度はおいおい、そんなサンダル履きで車を運転していいとでも思ってんのかっていうさらなるこう追撃が、来てしまったという流れでありますけども、そのまあ車の、話はまあとりあえず私はまあ私免許自体持ってませんしね、別にそれを突っ込もうと思ってませんけども、この災害の現場における話は一応私専門ですから、それはまあ論評できるだろうということで論評させてもらってるわけです。で、この間その江ノ空スペシャルの中で私はいやいや、そこがつけりゃいいってもんなんじゃないんだよって話をしたわけですよ。よく短絡的にね、例えば安全靴みたいにこのソールになんかこうその金属製の何か入れて、頑丈にしているとか、まあとまくん肉厚の底、厚底というか、まあそれなりにその底の厚い、丈夫なスニーカーであるとか、そういったものを履いていくべきだ。まあ一般論としてはそれで正解だと私も思ってるんですけど、私は逆で、底がある程度薄い方が、もちろん丈夫でなきゃいけませんけど、ある程度薄い方が、そこの地面に何がそこに潜んでいるかが足の裏の感覚で分かりやすいんですよ。例えば突起物がそこにあるって時に、そこでこう走ってもう突入したりしたら別ですけども、もうそこが危ないと分かってるわけですから、いろんなものが散らばってるっていう場所ですから、そこはもう抜き足、差し足、忍び足で行くわけです。その場合、ゆっくり行きますから、足の裏に何がそこにいるかってことをこうだんだんこう感覚で分かりながらゆっくり進んでいくんですね。その時にはそこそこ薄手の靴底、これ大事なんですよ。で、これは私誰から習ったかというと、これはこの間番組で言わなかったですけど、これ飛び職の棟梁からなんですよ。で、その飛びは当然のことながら直旅履いてる人が圧倒的に多いわけですよね。で、これはその、足元に例えば鉄骨の上なんか歩いていったり、材木の上歩いていったりするわけですよ。そこにボルトが突き出ているとか釘が突き出ているなんてことはよくあるわけで、そこを歩いていくときにその足の裏の感覚を活かしながら一歩一歩確実にその高所で高いところで歩いていくという、そういうのをまあもっぱら仕事にしているのが飛びじゃないですか。なのでそういった方々は、そういうのをなぜ直旅なのかっていうのは本当に私力説されたことがありまして、なるほどなと。でそれ以降私も被災地などではそれなりに薄手のもので丈夫なものってやつをチョイスして、いきます。直旅を使う時ももちろんあります。で、今回私が1月27日に能登と同じく輪島に行ったわけでありますけども、その時は実は薄手のものを履いてるんです。そこがね、で、そこが分厚いと、これ怖いんですよ、逆に言うと。そこに何があるか分かんないんですよね。感覚で伝わらないから。なので、例えば、釘がボコッと5センチぐらい突き出ていました。そこにこう、知らずに乗せてしまうと、そのまんま体重かけて、で、その釘がズボッといっちゃうんですよ。で、結局5センチぐらい出てると、いかに、靴底が厚いと言ったってせいぜい2センチぐらいだと思います。完全に突き抜けるんですよ。その時にもう、足にもうそれなりのダメージが来るわけですよね。その方が怖いと私は思ってますんで、決して厚いからダメだとか、薄いからダメだとかじゃなくて、その時のその TPO ですよ。本当に、そこの状況が分からずに、とりあえず逃げなきゃっていう時は、それなりに厚底の方がいいと思います。で、一番いいのはやっぱりミリタリーシューズみたいなの方がいいと思います。くるぶしまで全部隠れて簡単に脱げないと。これが一番いいとは思ってるんですけど、もう、 そこが例えば被災地であります、その瓦礫が散っています、そういった場所だということは分かっていくんだったら、私はその直旅あるいはそれに準ずるようなある程度薄手のものがいいというふうに、もし仮に愛ちゃんから事前にそういうのどういうの履いてったらいいですかねって言われたら、今の話をしたと思います。で、その上で、そういう薄手のものにしましたって言うんだったら、それは僕はそれも正解でいいと思うわけです。ですから、厚手じゃないからダメだっていうのはちょっと短絡だと私は思ってます。で、だからそこら辺含めて、今は全くそういう通信というか交流というかが今なくなっちまいましたから、それはもう あちださんだってこっち側に連絡なんか取りにくいでしょうし、こちらもわざわざ押し売りをしに行くつもりはないので、まあもったいないなというふうには思っているわけですけれど、まあともかく今申し上げたように、ちょっとこうバッシングする側もちょっと短絡的なところがあるような気がするし、あとまあその愛ちゃんの方もまあ売り言葉に買い言葉だったのかもしれないが、もうちょっとこう、一歩抑えてコメントを出していくっていう、その何でしょうね、そういう余裕というか、そういう分別が必要なのかもしれないなということはちょっと思いました。まあ、彼女よりもはるかに長く生きているもうだってあれだもんね、だって親父さんと確か私同い年かなんかって伺ってますから、ですからまあそういうような、もうまあ、クソ親父がそういうことを言ってたというふうに、思っていただければそれでいいんですけれどね、もしそういう災害とか、そういった時の、私の、偏った意見として、聞いていただければいいかなというふうに思います。ですからなんか今このね、江ノ原をご覧いただいた方の中にはもう早速、直旅を買いに行ったという方もいらっしゃって、まあまあ結構なことでございまして、直旅をね、私がよく申し上げるんですけど、寝床の横とか布団の下とかに、なんせ靴と違ってこうペタッとなるわけですよ、もうね、直旅は。だから布団の下に忍び込ませるっていうか、そこにこう挟んでおいてもそんなにこう邪魔にならないわけです。でそれがあるとないとで全然違うんですよ。夜中に、大地震だ、これは大変だ、つって、それでもうあっちこっち出て、なんかこう、タンスとかが倒れた。で、どうやらガラスだとかも割れてるらしい。そこをこう、今から裸足で歩かなきゃいけないのか、なんだ、困ったなと。で、しかも電気が、停電で明かりがつかない。あるものといったらスマホぐらい。スマホの明かり、まあ、ないよりはマシですけれど、でもまあ、さあ、どうしたものか。で、あとね、これ実際に地震を体験していただければわかるんですけど、まあもちろん家の作りとか、あるいは被害の程度にもよりますけれど、家の中も埃でもうもうりなんですよ。いろんなものが倒れたりすると。そうするとね、例えばスマホのライトをつけたとしても、もう本当にね、霧の中にいるような感じになって、本当に先が見えない時ってあるんですよ。そうすると、もうパニックになるかもしれません。場合によっては、何らかの理由で、例えば電気的なものなのか、あるいは化学的なものなのか分かりませんが、火が出る時があります。そうすると当然煙が上がってきます。で煙が充満してくる。さあどうしよう、逃げろ。そんな時に本当に人間ってのはね、パニックになりがちなんですよ。その時に、いや待て、ここで落ち着けと、この布団の下に直旅がある、まずこれ履こうと。で直旅履くのにね、まあ何回か練習すればすぐに履けますわ。でこれ履いて、そうするとね、やっぱこの足の裏のね、あ、ここになんか落ちてるぞ、これなんだろうな、怖いなとか、これを手をとかいう感じで、まあ一歩一歩その暗がりの中、あるいはその視界が、不明瞭の中、外に向かっていこうっていう時に、その心が落ち着くんですね。これがね、まあもちろんその直旅でなくてもスリッパとかでもいいんですよ。とりあえず履物があるだけでもだいぶ違いますから。で履物もなかったらもう靴下でもいいです。そういうもんでもいいです。できれば厚手の靴下がいいんですけども、なかったらもうしょうがない。そういうような形で、まあともかく、まあ直旅をね、一組、ご用意いただくだけで、本当に脱出するときの、まあ力になる。そういうふうに私思いますんで、おそらく、これお聞きの皆さんのほとんどが、 直旅というものをその触れたこともない、まあ見たことは当然あるでしょうけど、その履いたことはない、一度ねそういうワークマンとかそういうホームセンターだとか、直旅を扱っているところはありますからね、そういったところ行っていただいて、そんなに高いもんじゃないですから、できれば家族の分ぐらい皆さん揃えてみたらどうですか。こう一個でちょっとみんなで直旅で散歩してみようかな、母さんいいよな、うん、どうだ太郎、うん、おおいいね、おうおうおう花子もいいねとかっていう変わった大変に変わった一家になっていただくのもいいんじゃないでしょうか。あの人たち何なん、一家揃ってガテン系なのかしら、飛び職かなんか大輝さんかなんか、とかって思われるかもしれない。まあ別にいいと思いますけど、あのね、外国の人とかでね、旅というのはいいねっていう、本当にファン多いんですよ。で、ぜひこの機会に一度お試しいただきたいなと思ったりしております。続きまして、東京都多摩市からいただきました51歳主婦、ラジオネーム、1日5食昼寝付き、ありがとうございます。タレントの松尾隆さんが芸能人の政治的発言に否定的な一般 X ユーザー、X ってそのツイッターね、によるラサールも香港もそんなに政治を語りたいなら立候補した方がいいという投稿に対して、常に語り合い政治を見張るのが国民の務めでもある、政治には国民全員が関与すべきだろう、今の日本の惨状は政治に対する無関心が大きな原因でもあると指摘し、芸能が政治を語るなとか政治家しか政治を語るべきでないなどと馬鹿げた発想がどこから来るのか、第一選挙権を持ち納税もしているのに寝ぼけるなよと反論しました。無党派の乱頭目の江戸木田親分はどのようなご感想でしょう。もっともですよ、これごもっともですよ。その通りだと思いますよ。これ松尾隆さんのおっしゃる通り、だと思います。で、ただ僕タレントさんあるいは有名人政治になんていうんでしょうか、いわゆる直接関与する仕事じゃない方、じゃあ政治に直接関与する仕事とは何ぞや、当然政治家、あるいは元政治家とか、あるいは政治評論家、それと、政治系のジャーナリストっていうことになるのかな、そういったもんですよね。あと大学の先生とかそういったことでしょう。で、それ以外の、一般の方、単に顔が売れている有名人である、あるいは俳優とかそういう芸能人であるとか、そういった方々っていうのは言ってみれば政治の専門家ではないわけです。だから我々一般人と変わらない目線であるというふうにまず考えていいんですけど、その人たちがテレビで発言をするっていうのが多々ありますよね。コメンテーターとかそういった形でその著名人が出てきて、私はこう思うんですよねとかって言うわけですけれど、これはそのテレビっていうそのメディアを通じて、言ってみればもう大音響でそれを世界中じゃない、日本中にそれを知らしめているようなもので、やっぱね、私たち一般人がそれを言うのとわけが違ってくるんですよ。音がでかすぎて、で、あの人が言うとんだったら私もそうしようっていうふうに結局洗脳することにもなりかねないんですね。で、あるから私は例えばその夕方のニュースだとかでそういうタレントさんとかがコメンテーターとして並んでいる番組なんか、関西なんかすごい多いんですけど、それでその人たちが政治についていろいろまあ語るというのが果たして本当に良いのだろうかっていうのは思ったりはします。ただそれぞれが個人のそのレベルでツイッターアカウントだとかそういう SNS を通じて発表、その自分の思いを出すってことは何にも悪いことじゃないと思いますけど、繰り返しになりますが、そのマスコミが拡声器となってやっていくっていう部分においては、そのタレントさんやら俳優さんやら、その言ってみれば政治からすれば門外漢である人がいかにも分け知り顔で、その責、言ってみれば、はっきり言えば無責任なんですよ。間違ったこと言ったってほとんど責任なんか取らないじゃないですか。ね。だから、そういったものも含めて、だから、そこは抑えてほしいなとちょっと思ったりします。というのは、例えば、 まあ、よく見かけるのは、それこそこの松尾さんもそうですし、あとラサール石井さんもそうですけれど、そのね、まあ、私個人の感覚で言えば、なんで令和新選組なんかを褒めるのっていうふうに思うわけですよ。で、それはもちろんその部分だけ切り取れば、他のその野党よりはいかにも威勢のいいことを言っていたりで、 なるほどこの人たちが言ってることが実現すれば、世の中はもうちょっとまともな状況になるかもしれないと思うのは、まあ、まあ、思わせようと向こうしてますから、事実そういうふうに思ってるからこそ、そうだねって言って、いいねを押したり、リツイートしたりしておられるんだと思うんですけど、私らのような、もう中に入り込んで、よく見てた人間からすると、あれ、ペテンですからね。嘘800ですから。で、全然、自分たち自体が、コンプライアンスなんて守らず、しかもその説明責任を果たさず、ずっとスルーでやってきて、それでどっかで、NHK の日曜討論とかに出れば、なんか涼しい顔していろんな綺麗なことを吐いている。それだけですから、その裏側の、裏側っていうか、もうほとんど裏側でもなくて、もう表に出ちゃってますけど、そこら辺までちゃんと見た上で、この人たちが言ってることが本当にその支持できることなのかどうかぐらいのことはちゃんと忖度じゃねえな、選別していただきたいですよ。で、というのは、まあ、私はもうこれ前から申し上げておりますけれども、その松尾さんやらラサールさんやらが思っているこの日本の今その、まあ本当に憂うべき状況、政治の状況というのは、私もほぼほぼ同じ感覚を持っていますし、今のその与党に対してはもうあんなもん叩き潰せと思うぐらいの感覚を持っています。だからといって、それをやってくれるのが令和新選組とは本当に1ミクロンも今思ってません。で、無理ですから、あの人たちは。で、なぜそれが1ミクロンも期待できないようになったかというと、やっぱちゃんとしてないからですよ。はい。あいつらは金に汚いとかいろんなこと言ってましたけど、あの人たちも金に汚いですよ。で、あの人たちもコンプライアンス守ってないですよ。それを見たら、なるほど、こんな奴らがあれを立たせるわけがないというふうにわかるわけですよ。そうすると、あ、この人たちを今応援していいのか悪いのか、それははっきりわかるはずなんです。それでも、もし知らないで応援してるならしょうがないけれど、もし、まあ、松尾さんに喧嘩を売るつもりはないですがね、少なくとも、そういう政治に対して、いろいろその、思いというものを持っておられる、もう私も本当に、尊敬すべき、人ですよ。もう大好きですからね。で、その松尾さんなんかが、なんでそこに気づかないかねっていうな思いは、本当にあります。ぜひ気づいていただいて、その上で、どう思うっていうことをこう言っていただけるんだったら、また話は別かなというような気がしております。まあね、なかなかね、難しいですよね、本当にね。なので、私はもう今の政治というものには全く期待をしないわけであります。で、仕方ないから、今の現状の政治体制においては仕方ないから、今の選挙体制であるとか、選挙であるとか、そういったものをもう粛々と腹の中でベロを出して否定しながら、それでもしょうがないから一票投じてやることになるわけですけれど、まあ腹の中ではもうこんな選挙制度やめて抽選にしろだとか、いろんなことを思っています。そういった思っていることを、その思いの丈を皆さんにちょっとでも知っていただこうということで、無党派の乱の、街頭トークライブ、そういったものを定期的にはなってませんけども、時々やろうということで、これからまた第2回目のトークライブをどこかでやろうと思って準備をしているところです。まあそんな、感じですよ。はい。やっぱりね、残念でならないのは、敵を追い詰める有効な矢を持っている団体だと私は信じてたんですよ。ところが、その矢を使うタイミングっていうか、本当に矢を持ってたんだろうか。矢はないね。で、でも矢を得ることはできたと思います。で、それをまた研ぐこともできたと思います。で、威力を増すこともできたと思うんですけど、全然それはやってない。で、結局何が増したかっていうと、懐の中に入る銭が大きくなったっていう感じじゃないですかね。そんな風にしか思えないです。ということで、もう、私はもうね、オブラートに包まずに、攻撃をかけるという風に宣言をさせていただいておりますんで、そういった形で、ピンクの皆さんに対しては、攻撃をします。はい。という、そういうトークラジオ QIC、いかがでしょうか。はい。ということで、今日は、 おじおばホイホイは一回休みでございます。この後 C 枠ではビギナーメッセージをご紹介できると思います。こちらの方お送りしてまいります。一旦 CM です。
薩摩街道山鹿の宿を立った水戸老公一行は細川肥後54万石城下町熊本に入った下名隊。
スクさん、カクさん、いよいよ熊本の城下ですばい。
ご隠居ご覧くださりませ、熊本城ですたい。築城の名手と謳われた加藤清正公ならでは、素晴らしかお城ばいなあカクさん。
こんなこつ真ん中上の方、大嫌な無茶よかばい。
あれ、誰か助けてはんよ。
娘さん、どぎゃんしなさった。
はい、お代官様の女になれと突然バフて襲いかかって殺したです。やおいかんです。
それはまうぐつひどか。
いきなりボボテか。
おお娘、こりゃんところにおったか。おう、こっちさんけ。うん、ええー、けんけ。
お代官様、ほう、見てん。娘さんな、ビビっとらすですばい。
なんかこら、じじい、しこつけ力の前、出てくんな。あ、おう、娘、うん、こっちんけ、うん、け。
いや、
ご隠居ご隠居。
スケさん、カクさん、いっちょ懲らしめてやんなっせ。
はは。
なんてか、撃ち殺すどこら。えい、出会え出会え。
せからしか、えい、せからしか。
こけおらす方ば、だったって思っとるな。先の副将軍、水戸光圀公ばい。ずがたきゃ、控えんか、こら。
は、はあ、はあ。
こら、大官、大嫌な無しゃん悪かばい。細川公に、チクっとくけん。家ん中で、じーっとしとれ。これ娘さん、ごって一安心ばい。
スケさん、あの娘に惚れたじゃなかとや。
な、何ば言うとや。
町娘ば我が物にせんとした大官の悪だくみ、見事打ち破った水戸老公主従の行く手には、やるばなし青か空が広がっとった。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には、肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、 重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション、タマキン。